대학원 다 짱!
오케이!
さあ、2月も後半というところ、たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。まあ、暑さ寒さも彼岸まででさ、だけどまだ彼岸が
先で、ね、まだ1ヶ月あります。
まだ寒いなと思って、まあその、オリンピックでね、まあいろんな話が、いろんな話と、まあいろんな考えることがいっぱい出てきたりなんかしてんだけどね、すごい気になってることが一つあって、これ僕の勝手な意見なのでね、こうあるべきだとか、こうしてほしいとかってそういうことじゃないので、そこを、まあ要は理解して聞いてほしいんだけどね。コロナっていうやつがやっぱり収束を見せないと、数の上では。で、まあその辺の考え方なんだけどね。まあお医者さんがやっといろんなお医者さんがいろんな意見を、まあ要は自分の考えることをね、発表してくれるようになってきて。で、僕は自分自身が、やっぱりその子供、まあ子供って言うとおかしいけど、中どもだな。中どもと子供のちょっと上の人たちをその社会に出すのにっていうところで、まあ正直、絡んだ仕事は50年にもなっちゃったのね。
教育関係。
教育関係で。で、まあいろんなことを考える中でね、要は人ってなんだっていうことをやっぱり考える中でいろんなことが起きてきてたのね。で、そういう中で今やっぱりコロナっていうものに対して少し持論は自分が持ってるを話させてもらおうと思って今日来たんだけどね。まずね、ワクチンを打つ意味は何だっていうことをもう一回おさらいしてみようと思うんだよ。まあ、ワクチンっていうのは、ある化学物質を体の中に入れて、あるウイルスに対する抗体を作ると。戦うものを作ると。で、それを、注射することによって、現在においてはコロナっていうウイルスに対して、戦いを挑む、それを防ぐという抗体を作る。もう一つの考え方っていうのは、実はこれはもう自然の免疫っていう。まあいろんなものが入ってきた時に、知らないうちに自分の体の中にそれを防ぐ免疫なるものができてくるし、あるいはできてきていた。で、なんでその注射を打つだ打たないだっていう、つまりワクチンを打つ打たないっていうことに対してる議論が出るかっていうと、抗体を作るための化学の薬品を体の中に入れた。でも残念ながら最近の英語で言うエビデンスって根拠っていうやつ、つまり蓄積してきた証拠がないんだよね。まだ新しいウイルスだもんだから、蓄積をしてきた実際の証拠がないということにおける不安感があるもんだから、国家の政策にかかるような、まあ尾身さんっていう人がやってるような、あれやっぱり全体的なことを考えなきゃなんないから、打てっていうわけだ、ワクチンを。確かにこう現実を見てみると、年寄りはある程度年齢いっちゃってる人は疾病があるもんだから、自分の体の中にまあ病気持ってるもんだから、そこにコロナが入ってくることによって死というものが近くなっちゃう。つまり本来ならもうちょっと生きられるのが死んじゃうと。だからそれはダメだっていうことで打てって、まあそのことはよくわかる。この今問題は5歳11歳っていう、その子供に打てってふざけんなって僕は思っちゃうわけ。子供が実際には重症化した例なんかないじゃないか。もう一つ、それからもう一個はね、欧米かな、欧州、米国、そこらの要はいろんな、学術論文だとか今までの実体験、実質のエビデンスなる、少ないエビデンスなるものが発表されてんだけど、日本において日本人独特のそういうエビデンスってのが発表されたことないじゃんね。で、そこでね、ある意味じゃ欧米のデータをもとにこうやるって言うけど、日本人と欧米人と体違うよっていうところが根本があるわけだよ。まあもっと言うや、細かいこと言うや、腸の長さが違うでしょって、最近の若い人は肉食になってるもんだから欧米系の体になってきてるのかもしれないけど、もともと日本人の持ってる DNA っていうのは、要は草食だから、草だから、ほとんど米とかっていう、腸が長いわけだよ。で、そこに、この短い腸の欧米人の免疫を作る物体っていうやつ。だからそれが腸の中でできていて、腸が柔らかくなったり、腸が活動が豊かになれば、免疫力っていうのは高まるっていうのは、それはもう、 医学的にも根拠がなされてるわけで、でそこのところが俺は理解ができないなっていうのはね、免疫力を高めろという指導をしないで外からワクチンを打って、つまり抗体を作るというところに目がいっちゃう、つまり全て欧米の考え方っていうやつが主体的になって、それがそのまことしやかに、それでまあもっと言うと、なんか愚痴になっちゃうけど、街中のおじちゃんおばちゃんの会話は、あんた3回目打ったとかってそういう話で、 なぜ打たなきゃいけないのっていうとこ考えて喋ってんのかっていうのがあるわけね。こっちから言わせるとしたら、俺から言わせる、しゃらくさいこと言ってんだよ俺はね。だけどそうじゃないよって、ワクチン打つっていう意味は抗体を作る、じゃあ抗体を作るには年を食ってきて抗体で体が弱って疾病もあるじゃん、あの疾病っていうじゃん、なんだ病気が内在した病気がある、障害持ってる、だからそこをやっぱり防ぐためにはね、やっぱ打ったことがいいんじゃないのって、それはよくわかるけど、そういうことは分かってて喋れよと思うんだよね。だからもう一回、メディアが何人何人ってそんなことばっかりやってる。そうじゃないだろって、そこのもっと内容っていうのを押し深めたような取材をして、自分たち独自の取材でね、少し話をしてもらえませんかねって思うんだよね。そんな中で、まあ北海道のね、開業医の皆さんがすごい声を上げ始めて、僕の個人的な意見になるんだけど、ちょこっと紹介しとこうかなと思うんだよね。いろんなそのデータがいっぱいいただけるような環境に今できてるもんだからね、そのいただいたものの中でね、北海道本別省歯医者さん、ガヨさんっていう歯医者さん、こんな社会にしたのは私たち大人の責任、今元に戻すために頑張っているからね、つまり子供たちへのメッセージが、でその人だけじゃなくて、札幌の耳鼻咽喉科の、一橋一林さん、このワクチンの中長期の安全性は現実に何年も2年から10年も追跡調査しなければ明らかになりません。現在までの1年余りの使用期間では中長期の安全性は未だ不明であり、まさに今追跡調査中ですよ。それから本別の循環器の内科クリニックの藤沢さん、まあみんなドクターです。医者として、親として、そして人として、この狂気の沙汰と化した今の世の中を絶対に許しません。子供たちを何としても守り抜きます。函館内科、まあこれ匿名だけど、大切なお子様のために納得がいくまで調べて慎重な判断をしてください。日本の将来は子供たちにかかっています。つまり5歳から11歳に打つというような話題を医師会が提供したから、どこがあったか知らないけど、政府が5歳から10歳に許可するみたいなこと言っちゃったわけじゃん。で最近の流れとしては、強制で打つんじゃなくて、まあ打っても打たなくてもみたいなこと言うけど、だけど最初からね、5歳から10歳子供にねワクチンを打つなんて言うなよって俺は思うわけだよ。でそれは皆さんどう思うのかね。ある親は、いや子供だって心配でかかるから打てっていう親もいるのかもしれないよ。だけどやっぱり違うなって思うんだよね。もうちょっと紹介するね。子供へのワクチンは全く必要ありません。日本では治療もしていない未知のワクチンです。新平院長、意思決定ができない子どもたちにこのワクチンを大人の判断で接種することは虐待に等しい行為であると感じています。釧路の内科学会総合内科専門岡澤さん、まあそんな意見が今いっぱいあるのね。今手元に町の医者さんたちが声を上げ始めてくれたっていうことは嬉しいなって思うわけで、でそれは正しいかどうかっていう判断ではないんだよね。その子供に対して要は危険をね与えるなよっていう、うまく言えないけど、人をねなんとか育てようって一生懸命やってきた50年だったもんだからね、特に小さい子がね、小学生まではね、本当に大人、本当の意味で子供をね擁護引っ張っていかなきゃダメだよって、まあ虐待の話も出てきてるもんだからね、次の来週ね虐待の話をちょっとさせてもらおうかと思うんだけどね、世の中本当に考えた方がいいよって思うんだ。皆さんどう思いますかね。
ワクチンに関してはまだまだわからないこともいっぱいある。これは COVID-19 という私たち世界中が今見舞われている状況の中で、各国も非常に毎日日々変わる状況の中で はっきりとした判断ができかねているという状況にあります。